最近見てきた展覧会の話をしようかなと思います。そうですね、最近何見たかな、いろいろ見ました。サイトンブリーはもうずいぶん前になっちゃいましたかね。ちょっとこれ一遍スルーしてみましょうか。時間経っちゃったってこともありますけど、うん、まあ引っ込み戦なんかもありました。引っ込み戦はね、どっかでなんか大きなレビューが出るといいですね。今までは割と僕見てきたらブログで書くようにしてたんですけど、今回は書いてないんですが、そろそろ美術手帳とかで大きく誰かが取り上げてくれてもいいんじゃないかなという気がするんですけども、あ、一つありました。春画展というのがありました。衛星文庫で、今開催中ですね。9月の19日から始まって、江戸時代の、主に江戸時代の、一部桃山記のものがありますけども、主に江戸時代の、春画、要はポルノですね、当時の。肉質画、それから浮世版画を中心にしたですね、春画展が、今やってます。衛星文庫で。これも大きく報道されていると思うので、細かく言いません。海外で、大きなコレクションとしの点としてあったんですけれども、日本になかなか来ることができなかった。何しろポルノですから、美術館、大きな美術館でやると、まあ、クレームが来るみたいな心配もあるのかもしれない。公立美術館とかだとやりにくづらいみたいなことで、なかなか開催場所が決まんなかった春画展が、細川守人さんのですね、衛星文庫の方で開催されたと。開催されたこと自体は、とても良かったと思います。うん。ね、18歳未満禁止という形で、規制をかけた上で、展示された、こと自体は良かったんじゃないかなと思います。で、僕も見に行きました。で、開催されて良かった。で、僕も見に行ったということを前提にして言うんですけれども、そんなにいい展覧会ですか？っていうのはですね、まあ展覧会として、その、まあ会場が小さくて、かなり混雑してて、環境が厳しいみたいなことを以前にですね、ちょっとみんなその春画っていうので騒ぎすぎじゃないですかね。いくつかのものは興味深いものはあったと思いますし、なんていうのかな、美術的に、あ、なるほど、これは優れてるなと思うものはないではなかったんですが、トータルで見て、まあ、こんなに読んだったら、そんなに大騒ぎせずに、してもいいんじゃないかと思うんですね。どう言ったらいいんでしょうね。一番感じたのはですね、ポルノグラフィーっていうものの一つの秘訣なのかもしれないんですけれども、お金をかけたものほど相対的によく見える。なんていうかな、肉質画が一番よく見えましたし、それから版画に、木版画、浮世絵版画にしても、お金がかけられて多色刷り、空刷りなんかも含めた単刷りのものほど比較的よく見えて、で、なんていうのかな、貧しい条件で作られた貧しいものほどみすぼらしく見えてしまう。ポルノっていうのはそういうもんだなっていう気がするんですよ。で、ですね、その、豪華に作られたものほどよく見えて、貧しい条件で作られたものがよく見えないっていうのは、やっぱり僕美術の、まあこれあまりにモダンな近代的なものの見方をしすぎだっていうふうに言われてしまえば、それまでなんですが、要は近代的な視点を通過した美術の目から見て、そんなに大したジャンルじゃないんですよ。うん。これはですね、なんていうのかな、ある種のセルフオリエンタリズムというか、日本でももともと大したもんじゃない、こっそり見られてたものが、海外に行って、もてはやされて、そのことが逆輸入されて、いやいや、春画、ポルノとはいえ芸術だ、みたいな、いう言説っていうのは、まあ一般的にあると思うし、別に僕もこれ全部、ゴミだから捨てろみたいには思いませんよ。構図画が大事に持ってること自体は全然いいと思うんですけれども、なんかね、過剰にね、これを芸術だというふうに持ち上げるの、こと自体がちょっとオリエンタリズムの内面化だな、っていう気がします。うん。なんていうのかな。よくあることなんですけれども、こういうものっていうのはやっぱり、パーソナルに見るべき、パーソナルに愛好されるべきもので、そんなに、社会全体が、こぞって排斥することほどのことでもないし、こぞって盛り上げるほどのことでもないな、っていうのが僕の正直な感想です。まあ、部分的に面白かった、けなしてばっかりでもね、また、あれですか、部分的に面白かったな、と思うものを言いますと、北斎の、エロ版画面白いですね。 要するに、一番初期の段階は物語仕立てだった春画が、中国の影響を受けて、なんていうかな、12の単なるシーンになっていく。12のバリエーションだけを、言葉みたいな、物語みたいなものを排除して、12のシーンだけをこう並べていくっていうのが定型化していく中でですね、なんていうか、過剰に言葉や文字を、そのポルノグラフィックな場面の中に投入していく、それをですね異常なぐらいにですね、情熱的に、やってるのが北斎で、これねこんな話していいのかな、インターネット上のエロ系のポルノ系の掲示板でですね、18歳未満禁止の、同人誌ですね、コミケなんかで売り買いされているようなポルノグラフィックな同人誌のですね、セリフ付きのエロシーンだけを集めてる、なんていうのかな、ポルノ掲示板みたいのがあるんですよ。ご存知の方はご存知だと思うんですけれども、要するにそのグラフィックの、プログラフィックなイメージだけじゃなくて、そこにセリフや言葉がずっと入ってる。そのことによって何て言うのかな、性的な喚起力を高めようとするっていうことのですね、一つのですね、極端な極北までいった感じがこの北斎のですね、エロ春画エロ春画って二重表現かなんだ、エロ版画の面白さで、またねこの書いてある言葉がね、なんていうか、あんなぎゅうぎゅう詰めの中でみんなよくねなんか白々しく見てるなと思うんですけどね、笑っちゃうような内容でですね、まあ話の種としては面白かったかな。あとやっぱりそのさっきも言いましたけれども、なんていうのかな、単にポルノっていうだけじゃなくて、一つのそのなんていうの、なんていうのかな、祈りが込められてているというか、その結婚、豊かな大名とか、豊かな、人たちの間で、子供が結婚して嫁いでいくときに、あるいはお嫁さんを迎えるときに、その子孫繁栄みたいな、祈りを込めて、その作られた肉質の非常に豪華な、春画というのがあって、これはやっぱりお金がかけられている分、まあ見るに耐えるかなっていう気がしました。細川家にも、春画が伝わっているみたいな、そういう、格式のある家でも春画をね伝えるっていう伝統があったっていうのは、ね、この単にポルノだからっていう形で切り捨てるだけじゃちょっと捉えきれない側面もあったっていうのは事実は事実だなという気はしますけれども、全体にみんな騒ぎすぎ以上ですね、そのなんていうのかな、貧しい表現がしかし、非常に豊かな喚起力を持つ、そしてそれが一つの版画っていう形式にで、見ることができるっていうのが、これつくはえっていう東京ステーションギャラリーでやられてた、やられている、今もやってますね、展覧会で、これ、1914年から1915年にかけて20代前半の美術学生、田中京吉、藤森、静雄、御地幸四郎が、非常に、青年、まだ少年と言ってもいいのかもしれないぐらいの3人が作った、木版画や詩をまとめた雑誌つくはえの特集した展覧会で、これは非常に良かったです。こういうものを持ち上げて春画展を今そんなに騒ぎすぎだるということ自体が、近代的に過ぎると言われるかもしれないが、まあこのなんていうのかな、貧しい表現が、あるいは貧しい素材、貧しい材料、貧しい条件で作られたものがしかし非常に豊かな、なんていうのかな、作品になっていくということ自体がこの非常に確かに近代的な、美術の一つの面白さじゃないかなというふうに思います。どう言ったらいいのかな、大正期に、なんていうのかな、導入された白樺なんかが導入したそのドイツのヨーロッパの表現主義的なムンクとか、ああいうものの木版画のカンディンスキとか、ああいうものの、影響を受けて、そして、先行する人たちで竹下夢二なんかがいるような人たちの後を受けてですね、作られた、詩画集、この詩と一緒にあるっていうところが一つのその対象の 時代のモダニズムの一つの、なんていうのかな、面白さだと思いますね。戦後アメリカ美術のヘゲモニーの下で、言われるモダニズムっていうのは、まあ、典型的な、詩と絵画美術っていうのをクリアに分けて、文学的なものを排除した中で、進行していくというモダニズムっていうのが、まあ、戦後アメリカ美術の一つの、なんていうのかな、ヘゲモニーとしてあったんですけれども、その戦前の、ヨーロッパあるいは大正期の日本で行われたモダニズム、モダンな、活動の中にっていうのは、詩と絵画、美術っていうのが、非常に何ていうのかな、密接な関係を持って、あったっていうことがよくわかる、展覧会だなと思いますね。そして本っていう形態ですね。本っていうものに、何ていうのかな、込められた何か一つ、本っていうメディアを持ってる関係力みたいなものが、何ていうのかな、とても興味深く見る展覧会かなっていう気はします。あれですね、モダニズムブロックの再生産みたいになことになってしまうんですか、この発言自体。まあまあまあ、そういう枠組みだけじゃなくてですね、いずれにしろ興味深い展覧会でいい好企画だなっていう気はしました。あとね、そうな、アートトレースプレスっていう雑誌が、ブラックマウンテンカレッジの特集をしたのが6月に出ましたけれども、ちょうどですね、その頃にブラックマウンテンのカレッジに関する展覧会がドイツであったっていうニュースを聞いて、ああこういうことが日本で行われないかな思ったんですけども、そしたら意外なところで意外な展覧会がありまして、クリスティーズっていうオークションをやってる国際組織の日本のクリスティーズジャパンでですね、ルース・アサワっていう人の展覧会を今やってで、まだやってるよね。11月6日までやってます。これはですね、ルース・アサワっていうのは、ブラックマウンテンカレッジで学んだ日系の、作家です。移民として福島からアメリカに渡った、日本人を両親に持つ日系アメリカ人。女性日系アメリカ人。で、今回のクリスティーズ・ジャパンで開催される展覧会が初の個展となるということです。去年かな？ 2013 年かな？にクリスティーズのニューヨークの方で、展覧会があったみたいで、その2回目のものが、日本の方に回ってきたということで、ラインバイラインっていうちっちゃい展覧会ですけれどもね、そしてですね、クリスティーズなので、売り立てです。で、会場もですね、明治、なんだ、記念、明治ビル。明治生命館の4階っていうところですね、入り口でサインをしないとエレベーターに乗せてくれないような古いビルでですね、事前の予約も必要で、これホームページ見てください、クリスティーズジャパンの、そこで電話をかけて、見させてくださいっていう電話を1本入れて、そしてビルまで行ってビルの入り口でサインをして初めて見ることができる展覧会で、小さい展覧会なんですが、非常に良かったです。内容はですね、ワイヤーで、銅線のワイヤーを編んで作られた立体的なオブジェクトですね。それが天井から吊るしてあるの。あとはドローイング、ペンで描かれたドローイング、植物や、それから幾何学的な模様を描いた、ドローイングなんかが、主です。点数自体はものすごい大きいわけではないですが、とにかく貴重。日本で朝の展示をこうやって見ることができるのは、ちょっと他じゃ考えられないんじゃないですかね。ブラックマウンテンとの関係でいうと、その、なんていうのかな、ブラックマウンテンでは、その目的的成長性みたいなことを、ジョン・ライスですね、とか、デューイとかの哲学考え方を中心に、なんていうかな、指導、なんていうか、そういう考え方がに基づいた教育が行われたっていうのが、アートレスプレスのブラックマウンテンカレッジ特集に書かれてましたけれども、アサーの、このワイヤーのですね、作品も、なんていうのかな、有機的な、形態がワイヤーでこう、反復的に作られていって、もちろん一つのオブジェクトとして完成してるんですけども、何か無限成長的な、形態というか、このワイヤーのこの作り方の構造、これあるところで止めてますけれども、理念的にはこれずっと続けていけられる、つなげていけれるんじゃないか、入れ子構造にこう何重も何重もこう何個も何個もですね、ワイヤーのオブジェの中にオブジェがあってオブジェがあってみたいになってたり、そういう無限性、無限発展性、無限成長性みたいなものをですね、持った作品が見ることができて、それはドローイング、なんか幾何学模様を反復したものなんか、ドローイングとか、あるいは植物、 を、ペンでドローイングしたものなんかもそうですね。無限にこう増殖していく感じ、無限に成長していく感じ、うん、造形作品、うん、ドローイングがあって、ちょっと僕朝についてそんなに詳しく知ってるわけではないので、何に短絡してつなげていいのか、まあどうかちょっと言い切れるかどうか分かりませんけれども、ブラックマウンテンカレッジの、目的なき成長っていう理念と何らかの形で通底する作品だったんじゃないかなという気がします。これクリスティーズの方で、ニューヨークのクリスティーズの方で作られたカタログが現場で見ることができて、これね売ってくれればよかったんですけど、非売品だということで買うことできなかったんですけど、非常に充実したカタログができてて、あれ売ってほしいですね。なんとか手に入らないですかね。そのぐらいのもんです。なんていうのかな、宝飾品とかが一緒に置いてあってね、時計とか宝飾時計とかが置いてあって、すっごいかっちりしたピチッとしたスーツ着たお金持ちそうな人が、中国語や英語で、その宝飾時計について会話していて、すごい場違いな感じがしてしまうんですが、ビビらずに、面倒くさがらずに事前予約をして見に行った方がいいと思います。関心がある人、あるいはブラックマウンテンカレッジも関心がある人は、クリスティーズジャパンで行われているルースアーサー展ホームページ見て事前予約して見に行ってみてください。あとそうね、何が面白かったかな。もっと個人ベースの展覧会の話を、古谷敏弘さんの展示がありましたね。見に行かれた方います。吉祥寺の100年っていう古本屋さんで、以前も古谷さん展示されましたけども、今回も展示して面白かったですね。どう言ったらいいんでしょうね。あの面白さっていうのを、どのくらいの人が、ストレートに受け止められるのか、こんな言い方するとなんか、良くないのかもしれないですけどね、すごい面白いんですけれども、なんていうのかな、誰が見ても面白いって思える作品ではない。なんかね、ある、古谷さんの、世界観とか、価値観みたいなものをパッと見て面白いと思える人もそれいると思いますよ、いると思うんですけども、なんか古谷さんの思考形態みたいなものを知ってれば知ってるほど面白さの奥行きがどんどん分かってくる作品だったんじゃないですかね。人体の以前クロッキーした古谷さんがクロッキーとかで備蓄された人体の形からいくつかの線を抜き出して、なんていうか本人はキャラクターって言うんですけども、そのいくつかの形態を作る、それはもうすでに抽象的な形態になってるんですけれども、その線の組み合わせの中にどっかしらね、そのやっぱり元が人体のヌードの形だなっていうある豊かさというか、ふくよかさというか有機性みたいのがある線の組み合わせが、いくつかのパターンとしてあって、それをさらに組み合わせてドローイングしてる、あるいはそのドローイングで得られた線をさらに、型に起こして段ボールを切り抜いたって言ったかな、そこに、絵の具を詰め込んで、タブローにするっていう非常に複雑な経路を持って、作られた作品で、とても面白かったです。どう言ったらいいんですかね、ある種のあるエロティックな、元が人体の線なので有機性を持った線なんですが、しかしあるどういった独身者性って言ったらいいんですかね、それがですね、どう言ったらいいのかな、単独者性っていう風に言った方がいいのかな、単独者性の中にあるなんか性的なエロティックな有機性、単独者性によって蒸留され、ある抽象性にまで高められた、なんとか、官能的な、有機的な線っていうものが、記号的に、言語的に、ある種の言語的なものな組み合わされ方をして展開されてるっていう、非常にこれはね、ですね、うまくね、これこそ批評文に起こした方がいいのかな。何ステップにも何ステップにも分かって面白がれる、作品をやっていて、これねモダン派みたいな分け方をして、人によって古谷さんをそういう風に見る人がいるかもしれないんですけど、モダン派にいる人ほど評価できない、うまく見ることができない作品かもしれない。あのね、なんていうのかな、 作品を自律的に、組み立てるって言った時にですね、その自律性みたいなのがね、ある工芸性、しか、工芸性って言っちゃうと語弊があるのが、ある種のね、ビジュアル的な、美的な完成度みたいなところに、持っていくっていうやっていき方が世の中にはあるんですよ。うん。どういうあれだって言わないですけど、うん。これがいい作品だねっていうの、良さっていうのを担保するときに、ある工芸的な、ビューティーな仕上げって言いますか、うん、うん、いうものによって、その、ビジュアルインパクトっていうのを担保する。そのことによって作品の自律性を確保するみたいな、ことから、古谷さんの作品っていうのは一番遠くにあります。あのね、古谷さんの作品の持ってる、自律性っていうのかな、自律的な他にない面白さっていうのは、そういう、工芸性とか、ビジュアル的な完成度っていうのを度外視した、ある抽象的な組み立て方、うん、建築の仕方によって、その面白さ、独自性を担保するようとする。で、その建築をするときに非常に豊かな外部っていうのが、その自律性において垣間見えるみたいな、人体の、なんていうのかな、線の豊かさみたいなものっていうのは、あれなんですよ。違うんですよ。今、俺の喋り方が変な、逆なんだな。人体が豊かだから、その豊かさを、解釈して、作ることで、古谷さんの、作品の豊かさが担保されているのではないんです。古谷さんの作品の面白さ、そこに求められて、そこに現れている線の豊かさ、官能性、みたいなものが、素行的に人間の体さ、身体の線とか体に、感能性を我々発見できるんですよ。言ってることわかります、そういう、風に、ことが、ね、うまくね、その、なんていうのかな、その、パッと、把握するには、結構な、これは、リテラシーが必要で、それは近代絵画の、リテラシーだけを持ってるだけでは、逆に取り逃してしまう、これはですね、面白さなんじゃないかなと思います。うん、意外とね、全然違う。それこそですね、あれですよ。春画展とかを見て面白がる人が見に来ても面白かったのかもしれないな。そういうんだと、かえって誤解を生むのか。うん、なんかね、いろんな、なんだろうな。書道とか書道の僕は書道について教養が全くないんですけれども、書の面白さが分かる人、あるいはね、タイポグラフィーの面白さが分かる人が見に来たら面白かったんじゃないかなとか、そういうことをいろいろ思わせる、古谷さんの展示でした。うん、終わってしまいましたけれどもね、うん、面白い人ですね。改めて尊敬の念を強くしましたね。うん、面白いなと思いました。古谷さんとまたなんか話してみたいですね。今言ったみたいなことをもうちょっとまとめて文章にした方がいいのかしら。そのぐらいの面白さではあったかなっていう気がします。あとね、何があった、国立近代美術館の、何だったっけ、映像展。これはそれこそ古谷さんが、ブログでつい昨日だが書いてた気がするので、わざわざ言わないわ。大体古谷さんが、大体書いてた。うん。いいんじゃないかな、あれは、あれで。それからですね。何があったかな、このとこですかね。ちょっとね、展覧会ね、まとめて見に行けてないので、歯がゆいんですが、とりあえず今日はこんなところにしとこうかな。もう24分、喋ってるもんね。うん。国立近代美術館で藤田嗣二の、なんだ、作品展がありましたね。全所蔵、藤田嗣二、全所蔵作品展示。これね、まあ、僕、藤田を大して評価する人間ではないので、見に行って面白かったかって言われれば別に、まあ、藤田ってこの程度の画家ねって思うんですよ。いろいろね、例えば、圧と抑制、戦争が裁判と同胞親切を全うするみたいなところにいろんな古典絵画からの、ヨーロッパの古典絵画の引用箇所があるみたいなのが親切に書いてありましたけれども、なんていうかその色彩っていうことに関しては基本的にモノトーンの、この人は一貫してモノトーンの、作家で、で僕は基本的に絵画に色彩の喜びを求めてしまうところがあるので、うん、 まあまあいろいろやってる面白いところのある画家だっていう教養のレベルでは思うんですけど、絵画的な喜びとしてはあんまりないんですけど、唯一ですね、戦争の初期の景気が良かった頃の、日本の戦闘機が中国の、飛行場に着陸してドンパチやってるみたいな、絵とか、あの頃の絵はすごいカラフルなんですね。藤田の絵がパッとカラフルになる時期っていうのがあって、南アメリカを、ブラジルとかを旅行してた時期とか、それが戦争後の初期の時期とかがカラフルで、この時の絵は、あ、思いのほかいいなと思う時期があるんですけど、この人のベースにあるそのモノクロームの世界観による絵っていうのは、初期のものも、それから戦争後の後期のものも、なんていうか、教養的に興味があるという以上のものではなかった。で、そして、ヨーロッパに渡って変わるものは全然ダメ。っていう、そういうのが改めて分かったなという気がします。その初期の戦争画が見れたっていうのは、ちょっと収穫でしたね。あと、この、手袋六分手っていう変な展覧会やってて、これ面白かったですよ。メルロポンティを、援用して、手袋を反転させた、誰の作品だったっけ？作品とか、ね、セザンヌの絵もそこにあったし、あ、高梨豊のピーナッツの、ポートレートがあったりですね、ブルース・ナウマンのシップリンクがあったりですね、あったんですけれども、何が面白いって、ここでメルロ・ポンティを持ってきたっていうのが面白いなと思います。現象学、特にメルロ・ポンティの現象学って、多分、フランスの、ポスト構造主義以降で割と軽んじられて考えられてるというか、なんかそのちょっと予定調和的に過ぎるんではないかというふうに見られることがあって、そういう側面は事実としてあると思うんですけども、ちょっとですね、僕は現象学、メルロ・ポンティ含めて現象学全体をそこまで軽くは考えられないなと思ってて、まあメルロ・ポンティだけじゃなくて、もっと大きくそのフッサールとかいうところまで、そこをして考えると、僕はまだまだ現象学っていうものの見方には興味深いところがあると思っています。特に例えばハイデッガーとか、ハイデッガーはまさに現象学を研究から始めている人ですし、デリダだってそうですよね。ハイデッガーやデリダを考えるときに現象学を考えないっていうのはありえないことですし、なんかね、そういう時にですね、なんか現象学っていうのを軽く見る風潮が、僕はあるんじゃないかなと思ってるんですけど、そういう時にですね、このメルロ・ポンティを一つのプレテキストというか、モチーフとして持ってきて、国立近代美術館でこういう展覧会があって、まあ、ここにね、セザンヌ、メルロ・ポンティとセザンヌっていうのは、まあ、気持ちはわかるんだけど、簡単に結びつけちゃうと逆に危ないところもなくはないんですが、でも、全体に面白い展覧会だったんじゃないですかね。これも12月13日までやってるので、そうだよね。興味ある方は見に行かれたらいいんじゃないかなと思います。とりあえずこんなところかな。とりあえずこんなところにしときましょうか。他にもいろいろあった。何があったっけ。あれだ。日野ギャラリーで、なんだ、アブストっていう、ABST っていう、オクトーバー、市川和秀さん、大塚慎太郎さん、五条達夫さん、島木浩一さん、高木修さん、前田和美さん、これ知ってる方も知らない方もいるんですけれども、ちょっと年配の方、僕たちより、僕なんかよりちょっと上の世代の人たちのグループ展があって、これなんかもとても面白かったですね。とても立派な冊子が作られていて。確か僕は、市川さんの作品は人形町のビジョンズでも見てるかな、いう気がします。他の方の作品も、なんていうか、非常に、それぞれ、派手さはないですけども、堅実な作品が並んでる、いい展覧会だったかな、気がしますね。あと、なんだっけ、PG フォトグラファーズギャラリーの、北島慶三さんの展覧会も、なんていうのかな、非常に質の高い展覧会だったなという気がします。他にもいろいろ見てきて面白かったなっていうのはあるんですけれども、そうですね、とりあえず今日はこんな感じにしとこうかな。この後ですけれども、 モネの展覧会を飛び美術館でやっていて、ちょっと本当にここで予告しちゃうとまたできませんでしたってことになりそうな気がしないでもないんですが、もしかしたらゲストを迎えてモネの展覧会について、話すみたいなことができたらなということも思ってますし、まあそれが難しいようだったらまた個人ベースで、やっていきたいかなという気がします。はい、ではまた。